満腹が行く廿日市さんが最高。私満腹くらちゃんが毎月廿日市が誇る素晴らしい農家さんを訪ね、自慢の農産物を紹介させていただきます。今月は廿日市市原で本当に美味しいネギ、廿日九条ネギを育てていらっしゃる山本隆さんです。廿日市いちごファーム代表、そしてプログレッソ代表の山本隆さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、もう商工会議所青年部の先輩でもありまして、FM 廿日市にも何度もゲストにも出ていただいたり、そしてもう先輩をね、もうみんな目標に、
いやいやいや、
もう本当にもう刺激を受けながら頑張っているという、
だらしない先輩です。
どんどんおりません、本当にです。さあ、僕あの山本さんが、
はい、
前は上ヘラだった
ね。上ヘラですね、はい、
で今廿日市市原に移転をされたんですね、
はい、
それ何年前ぐらい、
これは3年ぐらい前になるのかな。
ええ
ー、はあ、
はい、
まあ、急遽ではあったんですけど、まあ、あの土地の契約が切れたことによって、まあ、原に移転ということで、
はい、
こっちへ帰ってきまして、
はい、
いよいよここで本格的にまたリスタートを切りながらっていう形で始めてます、
ね。はい、もう目の前にはです、ね、大きなビニールハウスと、
はい、
そしてまあ畑がぼわっと広がっているんですけども、今すみません、どんなものを作られているんでしょうか。
はい、そうですね、以前はですね、大体70品目以上年間作ってたんですけど、野菜を。で、まあ、冬はイチゴがあったんですけども、はい、今はあのネギを、青ネギを主菜として中心にやってます。
まさに廿日九条ネギ。
そうです、廿日九条ネギですね。
はい、
はい、
この廿日九条ネギのことについても、後ほど詳しく聞きたいなと思うんですけども、はいはい、そもそもイチゴは今、
いちごはもう、はい、シーズン終わりまして、はい、で一応来年に向けて、今から準備に入る段階でして、はい、まあ、ちょっとこじんまりはしたんですけども、ぼちぼちと昔ながらの土耕栽培という形でやってます。
今目の前のビニールハウスの中で作られているんですよね。
そうです
ね、
はい、
はい、そしてこれ、ね、あのゲストにお越しいただくたびに聞いていますけど、はい、プログレッソ、これ屋号です。
はい、屋号ですね、
はい、
だから本来は役所に届け出てるのはプログレッソが本当の屋号で、廿日市、いちごファームっていうのは、まあ、いちごを売るために作った屋号というか、そんな形なんですね。はい、
プログレッソの意味は、
意味はイタリア語ですね、前進とか前向きとかそんな意味ですね。はい、
ね、で、まあ、廿日九条ネギのね、はい、あのラベルにもちゃんとね、プログレッソという風に、ね、ね、名前が入っています。
なんかちょっとネギなのにカタカナでプログレッソはちょっと違和感があるかなと思ったんですけど、まあ、ここ移転もしたことだし、新規一転ちゃんとした本当の屋号でやろうかなと思って、それをあえて書かせてもらいました。
なるほどですね、はい、はい、そして、まあ、今ね、主体に、まあ、育てていらっしゃるのがこの廿日九条ネギということで、
はい、はい、
もうほとんどこう今目の前に広がっている畑、
はい、
ほとんどネギ、
ネギですね、
ええ、
今からまだまだ規模を拡大していくんですけども、とりあえず今年度の目標は 1.3 ヘクタールを植え切ることですね。
なるほどですね、
はい、
で早速私廿日九条ネギ食べさせていただきました。
はい、ありがとうございます。
もう本当にシャキシャキ美味しくて、
ありがとうございます。
そしてもうネギの、もうネギを食べてるっていう、
ね、ザネギですよね、
はい、感じがして、
はい、
ネギ好きの私にとっても
ネギラーですか。ネギラ
ー、ネギラーです。
あー、嬉しい。どんどんイベントとかやってきますね、これからネギラーイベント。
お、はい、さあ、はい、まあ九条ネギってね、はい、よくまあ昔から、
そうですね、
まあ、京都ですか。
京都ですね、
はい、
で広島では観音ネギが有名ですけども、あれ観音ネギもあれ九条系のネギ、
はい、
もともと京都から入ってきたネギのようなんですけども、はい、うちの種もその、広島っていうかこの辺で売ってるような種じゃなくて、京都から わざわざ仕入れして種屋さんから、はい、で京都のやり方なんかを教わりながら、仕込みをしてます。
なるほどですね、
はい、
まあ、これもね、多分いろんな方に聞かれるかもしれないですけど、なぜこのネギを、まあ、九条ネギ、はい、廿日九条ネギを作ろうと思ったんでしょうか。
そうですね、 この20日九条ネギというのは、まず名前からいくと、九条ネギには20日市で作ってるっていうだけかもしれないんですが、一応商標登録するためにちょっと今準備を進めて、20日市を代表する脇役になりたいなと。でイチゴは今までもう超主役級だったじゃないですか、
はい、
それを、脇役でも頑張りたいなと思って、で年中作れるもんでして、年中脇役で年中皆さんとこうつながりたいなという思いで作り始めました。
なるほどですね。さあそのね、美味しい20日九条ネギなんです。まああの20日九条ネギというブランド名はこの山本さんが作ってるこの
ネギ、はい、そうですね、はい、ですです。
なるほどですね、はい、いや本当美味しかったんですけども、はい、やっぱこのネギこう育てるのってやっぱ難しい。
そうですね、はい、簡単で難しいっていうですかね。普通に種植えて苗作って植えて育つのは多分誰でもできるんですけども、そこからうちのこだわりはイチゴもそうなんですけど、栄養価、野菜が持つ栄養価をどこまで引き伸ばせるかがうちは主体としてやってるので、イチゴも栄養価かなり高めで、でまあイチゴもネギも来年のコンテストは ぜひ日本一トップになりたいなという目標で、一応ネギも、うん、今までは風邪ひいたネギ、はい、負けとか匂いが成分がそういうのに効くらしいので、はい、それをもっと高めながら皆さん健康になってほしいなと、
はい、
で今コロナとかあるじゃないですか、
はい、
実際ネギは肺炎予防に効く、
そうですね、
はい、昔からのもう薬みたいな野菜なので、
はい、
それをもどんどん食べていただいてもっと健康になってほしいなっていう思いもあります、
はい、先ほど山本さんザネギっていうふうにおっしゃいまして、はい、本当にもうネギ感がすごく強かったなと思いますし、
ネギ嫌いな人はほんま嫌いになるから
で、はい、すごいシャキシャキ感がまた、はい、美味しいなってすごく感じました。
あの辺のシャキシャキ感も出すのにやっぱりちょっと去年いろいろテストしたんですけど、意外と簡単で難しいなと、はい、やっぱり野菜っていうのは簡単に作れてもやっぱ奥深いなと思いながらいろいろ作って、今まだ試行錯誤してます
けど、ね、
はい、
前もねイチゴの時も何度もこれお伺いしたんですが、まあ、はい、失敗を繰り返して、
ね、
まあ、今のその美味しい20日イチゴが育ったり、はい、いろんなお店にねこう、はい、納品されたりとか、はい、実際に生で食べられる、
はい、
ネギもやっぱり試行錯誤失敗っていうのもあったんですか。
たくさんまだありましたね。まだまだわからない部分もあるので、まあ、イチゴも結構な年数が経ってやっと無農薬で絶対無理だって言われた言葉ができたので、ネギもそこに近づけていきたいなとは思ってます、
20日九条ネギの年間のちょっとスケジュール、はい、収穫までちょっと教えていただけますか。
はい、ようやくぼちぼち始まった九条ネギなんですけども、基本的には周年栽培といってハウスも使いながら、まあ、露地メインなんですけども、はい、1年通して、皆様の食卓に上がれるように、
あ
とお店屋さんともタイアップも今急いで頑張ってますので、
はい、
20日市の館内広島市内で、お店行ってもうちのネギが食べれるように今頑張ってる最中です。だから年間ですね、はい、周年、
そうですね、周年さ、夏も冬も、
はい、
春も秋も
春夏秋冬、
あ、そうなんですね、はい、それは、種を
基本的にはですね、はい、5品目ぐらい本当は、はい、その春夏秋冬に、いろいろ特性がありますので変えてやるんですけど、うちの場合は一応一品目でそれを回そうかなと思って、
はい、
今種屋さんといろいろ話をしながら取り組んでいる最中ですね。
土に種をこう、
いや、ですね、はい、苗を先に育って、はい、苗もですね、ネギができたらすぐ植えるんじゃなくて3回も4回も上を散髪してあげてカットしてあげて太くして野に放つみたいな、強くしてみたいな、
そこまでは苗を作る、はい、畑に植えるまではだいたいどのぐらいの期間、
だいたい2ヶ月から3ヶ月です、
ね、ああ、それはまた別のところがある、
別のところがあって、はい、はい、
で、やっと畑にこう植えると、
はい、
はい、で、そこから
やっぱり、まあ、2ヶ月から冬だったら3ヶ月近く、
はい、
だから意外とですね、種が植えてから時間がかかる作物ではある。
ということは4、5ヶ月から半年近くかかる。
いや、そうですね、はい、
じゃあということは、今まあ収穫をするネギもあれば、はい、まあ
半年
前から畑に植えたばっかりのネギ
もあります。はい、そうですね、だから、いっぺんに植えたらいっぺんに育ってしまうので、はい、それを段階ごとに まだ計算し尽くされてないんですけども、まあ、それはちょっとやりながら、計算しながら計算できるように仕込んではいきたいと。
なるほどですね。まあね、あの広い畑、はい、通りで今もう、まあ、シャキシャキネギが育っている箇所もあれば、はいはい、まあ、苗のまだ、
ね、そうですね、ちっちゃいのも、
ね、は
い、
もあれば、はい、まだ、土だけのところもあれば、
あ、ありますね、はい、
そういうこと
だったんですね。そうなんです。それで年間通してじゅんぐりじゅんぐり回していくみたいな、
はい、じゃあ今、だんだん収穫量っていうのも増えてきた、
は
い、
そうですね、徐々に増えてきてはいますね、一応当初というか年間目標は30トン、
はい、
これをまず目指してやっていきたいのはとは思ってます。
なるほどですね。さあ、その美味しい20日九条ネギなんですけれども、はい、まあ、先日原ドロンコバレーの商品にもですね、
はいはい、そうですね、はい、ありがとうございます
あれも食べさせていただきました。
あ、ありがとうございます。
美味しかったですし、はい、そして、JA 産直ふれあい市場よりにさいさんにもですね、はいはい、この20日九条ネギが、あの、まあ、先日行った時はもう刻みネギがもう
やったんです。そうですね、はい、刻みネギもやってます。はい、
はい、まあ、もちろんね、刻みネギも美味しいですし、はい、でやっぱりあの生のこの、
ね、そうですね、
ネギを自分で刻みながら料理したい、うん、まあ、例えば冷ややこにのせて食べたりしたいなと思うんですけど、はいはい、この生ネギは、はい、もうよりにさいさんに、
よりにさいさんもありますし、はい、この廿日市管内にあるスーパーさんとかも、
はい、
おろさせていただいてるんですけども、はい、今はどっちかというと加工用のネギをちょっ と、先に走らせて主体として刻みネギをやってますので、おいおい出てくると思います。
あ、分かりました。
はい、
はいはい、例えばスーパーさんどんなところです
か。富士、
あ、
がうちはメインなんで、
あ、富士倉なたりさんとか廿日市駅の、
はい、あっちの方に出てくると思います。
あ、分かりました。
はい、
はい、で、よりにさいさんでは、はい、酒のスーパーとよりにさいさんでは刻みネギを、はい、
刻みネギ、
ね、分かりました。
この刻みネギですね、本当廿日市管内のラーメン屋さんとかお好み焼き屋さんとかそういったところで今お話ししてますので、こうご期待ということでレギュラーイベントそのお店でやりたいみたいな。
ああ、いいですね。
ちょっとご提案をさせていただいている最中なんで、もし言えるなったら大々的にインスタとかフェイスブックでお話ししたいと思います。
ありました。はい、はい、そしていろんな農機具とか機械とかっていうのもやっぱり、
はい、
ね、必要ですよね。
ですよね、はい、はあ、機械もですね、やっぱりネギに合うようなものとかネギに合わせるようなものとか売ってないようなものを自分で作ったりするの結構好きなので、
はい、
いろいろ工夫しながら草刈り機に何かつけたりとかトラクターに何かをつけてちょっと作業効率良くしたいとかっていうのは好きでやってますね。
なるほどですね、はあ、
大体失敗しますけど
ね。またあのいろんなその農機具とかもですね、カスタマイズした部分もですね、はい、山本さんのフェイスブックにまた面白おかしく載ってたり、はい、しますよね。
あれ、皆さんのツッコミが面白いですよね僕は至って真面目なんですけど
ぜひ、ね、そちらもね、はい、あの注目をしていただきたいなと思いますね、
はい
はい、そしてその先ほどの、まあ、20日九条ネギなんですけども、
はい、
まあ好みだったり、ね、まあ、ネギいろんな料理、
はい、そうですよね、
あの使えると思うんですけども、はい、山本さんそのおすすめの食べ方ってちょっと、
はいはい、そうですね、はい、僕おすすめっていうか、ネギって何でも合うじゃないですか、
はい、
なので本当僕家でよくつけ麺とか作るんですけど、
はい、
あれを刻むというよりも縦に切るやり方があるじゃないですか、こう細く、
はい、
この糸のように、
はいはい、
あれで食べるのが好きでネギーいう感じで麺と絡めて食べるのが好きで、
はいはいは
い、そういったのはよく家族には出してますね。まあ、豚とかお肉 と、一緒に炒めたりとかトッピングでどっさりのしたりとか、まあ、それで家族誰も風邪ひかないなったら一番いいなと。
ね、まあ、先日の SNS をね、せっかく作ったけどほとんどお子さんたちに食べられたっていうね、
よくありますね。もうありがたいことに、あの、父さんのネギ美味しいとか言ってくれるんで、
嬉しいですね。
嬉しいなと思って。はい。
そうですね。はい。わかりました。さあ、そんな、まあ、20日九条ネギ、まあ、先ほどね、試行錯誤たくさんある。はい、まあ、ご苦労されていらっしゃることとか、
はい、そうですね、苦労というよりもまだまだ勉強しなくちゃいけないので、まあ、いちごもすごい難しい作物なんですけども、全然やり方も違えば水の管理も違うし、ましてハウス以外のところで使うんで、
うん、
虫もたくさん来るし、
うん、
この辺をどう処理していこうかっていうのはすごく悩んでますね。
あ、これもじゃあその 課題が出て、
そうですね、
解決していくのにも結構時間
楽しいですね。でもね、はい、いろんな、うちはいろんな納豆菌とか酵母菌とか乳酸菌培養していろいろ試しながらやってるんですけど、そういった菌の活躍もすごいあって、そういうのを徐々には解決していってるかなと。まだ全部ではないんですけども、いろんな技を使ってますね。
あ、そうなんですね。わかりました。さつまいもも育ててらっしゃるんですね。
そうですね、うちは年間に延べ800人の園児さんが来て、玉ねぎ狩り、大根狩り、株狩り、豆狩り、さつまいも狩りと、たくさん。
楽しいですね。
はい、楽しいですよ。
それは、どちらの保育園さんが、
広島市内の保育園、廿日市だったら、マリアさんとか、来られてますね。
あ、そうなんですね。
エルベ幼稚館さんとか、たまに吉本くんとこのニコニコさんとか、たまにですけど、ね、余裕とかです
。分かりました。
はい、
そしてこの廿日九条ネギが、はい、もう本当にもうしっかり天を向いて育っているっていうのがこう分かります。本当ピン、なんか突き刺さりそうな勢いですね。今まあ一番大きいもので、
はい、こっちですね、
はい、何センチぐらいですかね。
70センチぐらいはありますね。
ああ、はい、もうこれ収穫するような。
そうですね、これはもうどんどんどんどん加工用に回して出してるやつですね。
ああ、
はい、
なるほど。ちょっと触れてみます。あ、
どうぞどうぞ。
お、
だいぶ周りに、
はい、ネギが生き生きしてます、
ね、そうですね、もうシャキッと、水がないのも全然問題なくネギが育つんで、
はい、
でカットすればまたこういう風に生えてくると、管理してあげればちゃんと。
あ、またじゃあこれが、
はい、そうですね、これまた肥料をあげたりして、
ああそうなんですね。だいたいこう朝こう収穫したり
する。そうですね、朝早く収穫して冷蔵庫で一回冷やして、やっぱり熱を持ってるんで野菜自身も、ちょっと余冷をかけてあげて日持ちが鮮度長く持つようにはしてますね。
わかりました。はい、日射とかその、まあ、例えば今の時期梅雨時期ですけど、はい、そういう天候にも左右されたりする。
めちゃくちゃ左右されますね、はい、やっぱり日照条件が悪かったら、はい、やっぱりふにゃふにゃのネギになったりとか、水多すぎると根が腐っちゃったりとかするので、うんうんうん、その辺のちょっと加減っていうのは大変難しいですね。
わ、
はいはい、
かりました、
はい
はい、さあそんなね美味しい、ネギね、ぜひ食べていただきたいなと思います。そもそも山本さん、ずっと農業されてはなかったんですよね。
そうなんです、はい、農業をし始めて、15、6年なのかな、はい、もうすでに覚えてないという、
はい、
15、6年になると思うんですけども、それまでは普通のサラリーマン、家庭もサラリーマン家庭だったんで、
はい、
サラリーマン、もともとは僕エレベーターとかエスカレーターをつける仕事をやってまして、
あ、
はいはいはい、全国飛び回ってたんですけど、はい、まあ、ちょっと腰のヘルニアありまして、うん、まあ、そこから営業職やって、
はい、
某携帯ショップの店長とか歴任しながら、人材派遣もやりながら、会社の M&A も携わりながらとか、いろいろやりながら、
すごい、
ここにたどり着いたという形 で、
ね、でもね、サラリーマンをもしかしたら続けていくかもしれないところを、まあ、農業なぜ、
そうですね、は
い、
もともと廿日市に帰ってきたくて、地元に貢献するのは何だろうと思った時に、たまたまイチゴっていうのがこう脳裏に浮かんで、小学校の頃いっぱいあったよなって、
うん、
でも気づいたらほとんど見ないよなって、
うん、
でいろいろ人に聞いたら、もうその当時で15、6年前に一番若いのが60何歳だって、
うん、
あ、これ終わるなと、じゃあ後継者になろうと勝手に思い込んで、すぐ山口に修行に行き、で会社も、家族に相談なく辞め、うん、最悪ですよね。こんな感じで始まりました、
はい、まあ、農業は農業なんですけども、そのいちご農家になろうと思ったん
ですね。そうですね、後継者なろう、
あ、
農家というよりも、そこが大前提で始まりました
ね。
はい、
で、まあ、いちご農家さんね、最初も本当にこう失敗だらけだった
ですね、
っていうふうにね、前も熱く語っていらっしゃいましたよね。
あれ普通にやってたら多分もう分かってるんでしょうけどね、普通にできないとかが僕の性格でしょうね。家族にもいろんな人にも迷惑かけてますけど、
はい、
なのでイチゴの関しては、逆に今まで培った技術なんかはいろんな福祉法人とかに教えてあげたりとか、いろいろ提携してやってます。
はい、
はい、
分かりました。そして山本さんの、SNS、Facebook とか、はい、インスタ、いろんな情報で、ね、発信されてらっしゃいますよね。
はい、
まあ、遊びから真面目から、
はい、
ご家族のことから、
はい、
もちろん、ネギとかイチゴのことも、
はい、 ですね、いろいろそれをやっぱり SNS すごいなって、そこからお店なんかもそうですし、県外の方からも注文いただきますし、いろいろ情報交換もできて、やっぱりすごいなと、まあ、僕の、どっちか SNS はちゃらけた方が多いんで、ぜひ見ていただければと思います。
はい、わかりました。あ、そしてさっきのいちごなんですけども、はい、いちごもね、いろんなところにおろしてらっしゃいますよね。
はい、そうですね、もう今は基本的に観光農園もやってないので市場出荷もしないんですよ、実
は。はい、
なので、基本はメインはドイツ菓子のフェルダーシェフさん、うん、そこを主体として、あと広島市内のフレンチのレストランとか、
はい、
イタリアンレストランとか、はい、そういったところ、あと廿日市の和食とかですね、
はい、
そういったところに卸させていただきながら、個人のお客様にも以前からお付き合いのあるお客様を優先で出してる感じですね。
まあ、いちごの収穫時期、いちごが食べれる時期は、はい、20日いちご、山本さんのいちごが食べたいなと思ったら、
はい、
どこに行けば買いますか。
一番そうですね、はい、市場に出してないので、スーパーには並ばないので、
はい、
でもやっぱり地元の人に食べていただきたいのでということで、市役所の近くの坂商米商の中尾さんで、はいはい、一応販売するのと、木材工と釧路にあるセブンイレブンさん、 あそこだけには個別に出してます。
これも青年部つながり。
青年
部、
完全にそうですね。完全に青年部。
まさしくいいですね。
はい、完全に青年部ですね。
はい。はい、もうぜひね、そちらに行って、はい、買っていただくか、
そうですね、
コンディトライフェルダーシェフさんで美味しいケーキ、はい、もしくはスムージー。
スムージー。マシュマロ。
あ
ーロール。たくさん今作っていただいてるんで。
はい、なるほどね。はい、わかりました。まあ、今もう農家になられてその15、はい、6年ということなんですけども、新しくその今から収納しようかなとか思ってます、はい、若手の方に向けてちょっとメッセージがある、
はい、そうですね、いちごに関して言えば、うちから 4,5 名も独立してもう頑張っておられる方いらっしゃるんですけど、うん、今後結構収納相談で受けるんですよ、
はい、
でまあ市役所とか JA さんとか紹介しながらいろいろやってるんですが、うちのネギが拡大するにつれて、まあ、一緒に仲間を増やしていこうかなと思ってますので、はい、収納相談で、まあ、そういったネギとかそういう加工とか自分でやるのはやっぱりリスクでかいので、
ああ
もう大変なんですよ、何かあった時に。なのでグループでできるような形でおすすめは今してます。なので、作りたい品目が合えば一緒にできることもあるかもしれないので、
うん、
まあ、ちょっと声掛けをしていただければ。
そうですね、はい、本当ね、こう山本さんにご指名でこう相談されてみるのも本当にいいかもしれません、
はい、よく、はい、市役所経由とかではお話はもらってますね、
はい、
は
い、ね、
ただなかなかね、そんなに甘い業界でもないので、まあ、大変なので、その辺は重々承知してきていただければと思います。
そして、JA さんにもね、はい、非常に深く関わっていらっしゃって、
はい、はいはい、青少年連盟の、副委員長もやらせてもらってまして、いろいろ今コロナでできなかったんですけど、去年一昨年かな、もう、農業サミットをやったりとかですね、いろんな地域貢献の活動なんかもやってますので、ぜひそういった情報なんかもどんどん出してきますので遊びに来てください。
はい、わかりました。さあ、それではですね、もう最後に、はい、まあ、この放送アーカイブも含めてですね、
はい、
お聞きの方に、
はい、
今の時期、まあ、周年栽培ということなんですけども、はい、まあ、特に今日は20日九条ネギについてちょっとメッセージを、はい、いただいてもよろしいでしょうか。
はい、20日九条ネギという形で、名前で、20日市から発信できる元気になる野菜を、お届けしたいと思ってますので、ぜひぜひスーパーで見かけたりとか飲食店で見かけたら、がっつり持って食べていただければなと、でそれでも病気も何もかも吹っ飛ばしていただいて、健康に暮らしていただけたらなと思って作ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。
今日の晩ご飯は冷ややっこに、
冷ややっこどっさりと、
はい、20日九条ネギどっさりと乗せて、
はい、ネギ盛りでお願いします。
はい、納豆に混ぜて、
めちゃくちゃうまいですよね。納豆に卵、生卵を落として、かつお節を落として、はい、ネギを落として醤油かけて食ったらくっそうまいですね。めっちゃうまい
ですね。ぜひね、皆さんお試しいただきたらなと思います。
はい、
そして最後に山本さんの、まあ、印象に残ってるこのリクエスト曲を聞いて、
リクエスト曲ですね、はい、昔はもう長渕剛ばっかしちゃったんですけども、今はですね、ちょっと聴いてる曲がヒッピーさんの、
はい、
君に捧げる応援歌、よろしくお願いします。
もしかしてそれを聞きながらその畑仕事とか
結構やってますね。 もう一発目初めて聞いた時にすごい感動しますね、あの声とその歌詞に。もうしょっちゅう聞いてます
ね、はい、あのプロ野球選手もね、その自分の登場曲にオーダーがあったりとか、もうまさに山本さんもそうだと思います、はい、やっぱ畑仕事で、力を出して、勇気をもらいながら畑仕事をね、大変な仕事をする、この曲を聴きながらさらにパワーが増してくるんじゃないかなと思います、はい、ということで、
はい、
3回目の廿日市さんが最高、廿日市1号ファーム、そしてプログレッソ代表の山本隆さんでした。どうもありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。